今日は先週に引き続き朝のモーニングルーティンについてちょっとお聞きしていきたいと思いますが、
これ見えますか？私の腕時計のガーミンっていうブランドの腕時計なんです。で、これをしてるといろんなことが自分の体のことが分かってくるんですけど、朝まず目が覚めたら上半身を起こす前にこのガーミンをまず見ます。
ああ。
そうするとその時の心拍がまず出るんです。で、意外と体を動かす前に心拍を見、朝の心拍と全然違って、低い時っていうのはすごく体が休まってて動けますよっていう状態なんですけど、意外と疲れてるとその心拍が60を超えてる時もあるんですっていう時は、意外とそういう運動をしたらダメですよっていうようなことがスポーツ界ではよく言われるんですけど、これは先週の社長の話じゃないですけど、そういうところなんですよ。で、これを24時間つけっぱなしにしていると、ボディバッテリーって言って、自分の体のバロメーターがこのガーミンによって血流とかで全部把握してくれてるんです。で、睡眠時間とかも呼吸数とか血流の流れとかで全部そのスマートフォンで把握できるんですけど、朝起きたらまずそれを把握するっていうことを心がけます。
ちなみにそれガーミンはおいくらぐらいするものなんですか？
このガーミンはピンキリです。その私のはその山でも活躍するガーミンを使ってるのでいいんですけど、例えばゴルフが好きな人はゴルフ専用のガーミンもありますし、水泳好きな方は水泳専門のガーミンもあるので、本当にいろんな種類があるので、自分に合ったものをつけてもらったらいいと思うんですけど、
うん、
ガーミンをつけてると体重とかもある程度2日に1回ぐらいは入力していくことによって、より数値の精度が高まってくるので、私も2日に1回から3日に1回ぐらいは体重をこのガーミンに入力して、より精度の高い数値を求めてるんです。朝はそれが一番大事ですかね。朝のその心拍によって、夕方例えば今日走ろうかなとかって思ってても、心拍が高いで、あ、今日はちょっとやめて歩くだけにしようとかっていうふうに変えます。
ああ、でも素晴らしいよね。そういう自分の体との対話。
ですので、社長がそうやってされてるんやったら、ガーミンとか本当につけられると、もっと細かい数値で自分が管理できるんで。
せやで、その、さっきの質問答えてもてへんねんけど、そのガーミンはおいくらなんですか？値段にもよろしい。
このガーミンは、今、もう、世代が一つ古いんです。フェニックス 6X って言うんですけど、今もう 7X が出てるんですけど、
私はで
も、なんでな、なんでそんなラジオ通販みたいに、最後まで引っ張んの？
11万円ぐらいします。
無理やわ。
でも、
これ多分、
これ多分一番高いぐらいです、ガーミンで言うと。
へー。すごいな。
山の地図とか、あと自分に衝撃が、例えば自分が転落してしまったとかってなったら、これが勝手に緊急通報装置で連絡してくれるとかっていう、いろいろ機能がついてるんで高いんですけど。ああ、
なるほど。なんて言ってたね。
はい。そんな時計をつけると朝の生活が変わります。
高い。
11万。
でも私これ買って高いと思って頑張って買いましたけど、でも後悔ないですよ。
うん、だからそれだけの価値があるっていうのはよくわかる気がする。
アップルウォッチとかでもいいですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。一緒ですよね。ぜひ皆様。
買えるかい。
でも一人暮らしの、自分の親とか おじいさんおばあさんとかだと、なんかつけててほしいなって思いますね。ちょっとこう体調管理もできるし、そうやってもし何か倒れたりしても、そうやって通報してくれるとなったら、ちょっと家族は安心ですよね、一人暮らしだったら。
めちゃめちゃ安心やな。
僕こけた時に、その時計に衝撃じゃなくて自分の体に衝撃が加わった時に、おそらく血流が変わるのか何なのか分からないんですけど、 こけた時に体にバーンって打ったんですけど、その時に起動しました。おーっと思って。これ本当すごいです。
その通報っていうのはどういう方法で通報するんですか？
事前に登録してあるので、その連絡先に、メールでしたかね。メールが届きます。誰々さんに何か起こりましたみたいな。と共に自分の、自分の居場所が送られるんです。
じゃあ GPS みたいなのもついてる
ってこと？そうです、そうです、そうです。
これでもそもそも時計をしない人にはハードル高いんちゃう？
ああ、そうですね。確かに私もう24時間つけっぱなしですもんね、今。
へえ。
内田くんが昔24時間シャワーの時も時計つけっぱなしの伊藤部長のことを結構バカにしてたもんな。
してました。してました。してました。
そうか、せやでお風呂で倒れても起動するっちゅうことや。
そう、そうです。
通報装置が。
そうです。
すげえな
ー。伊藤主任もアップルウォッチつけてますやんか。あれは、あれも一緒ですよね。
うん、そんなに高くないので、僕のは。そんな、いい装置はついてないと思うんです。活用してません、そんなに。
うん、でも、アップルウォッチもある程度同じようなことはできるよな。
そうですね、心拍数とか、SPO2 とか測れるのは、最新のについてますね。
じゃあ次のルーティンを聞いてもいいですか？ちょっと伊藤主任は癖が強そうなんで、赤塚主任お願いします。最後に回します。
そうですね。私、そんななんかすごい話の後に全然大したことないんですけど、日中、あんまり水分を取らないで有名なので、朝のうちに大量に水分を取るように心がけてるんです。で本当はまあそういうの良くないとは思うんですけども、そんな一時だけ飲んで後飲まないっていうのは良くないとは思うんですけど、でもこまめに飲むっていう習慣がなかなかつけられないので、朝普通にコーヒーだけ飲んでたんですけども、なんかこうコーヒーだけでは味気ないなと思って、まあカフェオレにしたりしてたんです。でもなんか朝一番に飲むものはあんまりお茶湯とかブラックコーヒーとかそういうものの方がいいって聞いたので、お茶湯を飲んでブラックコーヒーを飲んでカフェオレを飲んで、でそれからミルクティーを飲んでちょっとずつカロリーを上げてってるんですよ。
へ
え。で、まあ、そこからもう出る準備をするので、もう歯を磨いてしまったりするとその後甘いものは飲みたくないので、その出勤しながら車の中でさらにお茶を飲むっていう5種類飲んでるんです。
家の中で出発する前に、家の中でそんなにいろんな種類飲むんですか？
そう初めはコーヒー一杯だけだったんですけども、そっからなんかいろいろいろんなことを聞くにつれてだんだん増やしていって、今だから最初お茶湯から始まって5種類最終的には飲んでます。
大体でも1リットルぐらいいきます？もうそれで。
そうですね、一杯は普通のマグカップに1杯なので150、
ね、150
ぐらい。そうですね、まあ最後のお茶は通勤時間が長いのでちょっと運転しながら350から500ぐらいを飲むんですよ。もう正直お腹もう入らないぐらいパンパンですだからもう多分着いた時にはもうお腹いっぱいな状態で、そっからスタートで、
とりあえずトイレからですよね、そんなもう
カフェインの量もすごいですよね
それで初めはまあ利尿効果を期待してコーヒーとか飲んでたんですけど、それでコーヒーを飲みすぎてもカフェインが逆に良くないっていうことも今度は聞いたので、コーヒー自体をカフェインレスのコーヒーって今ありますよね、カフェインレスのコーヒーにしてるんです、
うん、なんかカフェインって取りすぎるとむくむんですよね。
取りすぎるのも良くないって聞いたので、ちょっともういろんな情報が入りすぎてもう訳が分からなくなってきてるんですけど キノコダイエットもしたことありますけど、とりあえず、普段水分をあまり取らないので、ちょっと朝から大量に飲むように心がけてます。
もうじゃあ朝だけっていうことですか、その一日のうちで。
それはあんまり言うと良くないと思うんですけど、もうそれだけ朝飲んだら夕方まで飲まなくても全然平気です。
ですよね。
そうなんだ。
だってお茶一本持ってきとっても夕方開けとるシーンとか何遍も見たことありますけど、一口も飲んでないとかですよね。
そうですね。良くないですね。
良くないですね、それは。そのルーティーン良くないですよ。
利尿作用っていうのには影響してるんですか、実際。
出勤してから2時間以内ぐらいはすごいトイレに行きます
よ。ですよね。
ああ、そうなんや。でもまあ、じゃあ、それは効果はあるんや。
良くないですね。良くない。一言言わせてもらうと、それは良くないです。
ただもう、そんな途中で飲むのが大変ですよね。
飲まないよりは朝飲む方がいいですけど、良くないですよね。
良くないですね。ちびちび飲んでください。
全然でも喉が乾かないんですよ。喉乾きます？
あのね、これは多分その男性と女性の機能的な違いっていうのはあると思うよ。
割と女性の方がやっぱりむくみやすい。一日立てるとこう足がむくむってよく言うので。
三浦主任、数日前に聞いた隠れ脱水の話してあげてください。
冬はね、隠れ脱水になりやすいんですって。夏はもうちょめにその脱水症状っていう風に現れるんですけど、マスクしてたりとかするとやっぱり乾燥してるのことに気づかないっていうのと、暖房をかけてる感じにその周りが乾燥してるのに全然そのマスクしてることでまあ乾かないっていうことで多いんですって。コロナになってから隠れ脱水の患者さんっていうのがすごい多くなってるみたいです。なので、こまめに水分は取った方がいいって言ってました。
ですね。
20分に1回緑茶を飲むっていうのがとにかく一番体にはええんやで。
なんかこまめに流し込むっていうのが一番いいって聞きました。
カテキンでね、それはもう20分に1回緑茶飲むっていうのが一番いいんやけど、俺それ一回やってみたことあったんさ。私相当水分取るんですけど、昼そしてトイレも行くんですけど、20分に1回はきついぞ。20分ごとにタイマーかけてやったんさ、その日。あんな無理やで。全然仕事に集中できやんだわ、その日。
まあでも1時間に、まあ2時間に1回はね、ちょっと口を潤してください、恥ずかしに。
ですね。
その通りだと思います。
あったかいのしか嫌なんですよ、また。
わかるな。
今言った5種類も全部あったかくないと、しかもぬるいのもちょっと嫌なんですよ。
じゃあ、最後。伊藤主任。
私、特に何をするとかっていうわけではないんですけど、なんかすごい朝ってネガティブな、思考に陥る癖があって。
ああ、わかるわかる。
車の事故とか、自分がやっぱり車両の管理とか、させてもらってたこともあって、車の事故とかすごい嫌なので、前も言ったかもわかりませんけど、家出るときとか、今日死ぬかもわからないっていう思考を常に持つんですよ。で、車のハンドル握っとっても、あ、今日死ぬかもわからんでって思いながら会社へ向かいます。ですので、出る時の家とか綺麗にしていきたいっていうのもあるし、事故を起こしたくないっていうのもあって、そういう思いをしながら、毎日会社へ着いて、なんかちょっと別のスイッチ入れてるっていう節がありますね。
わかるって言いたいんやに、 言いたいし、言うてることは分かんないけど、いきなり一番端っこ言うよな、伊藤くんって。いや、分かるんじゃ分かんねえに、言うてることは。せやけど、それ、今のテーマの中で、最初に言うっていうのがすごいな。
なんかこれと言ってないんですけど、もう常に思ってる。
いや、これと言ってありますよ。すごい、もう一番癖強いですよ。天才やで。
死ぬこと以外は屁でもないとか言いながら常にそういうことを考えてます
おじいちゃんの名言ね。
はい、おじいちゃんの名言で、モットーです。
じゃあちょっと伊藤部長に質問したいけど、はい、ちょっともうちょっと真ん中に話を戻すために、ね、はいはい、質問したいけど、家の中で休みの日とかはどうなん？朝のルーティーンって別に仕事の日のことだけじゃないやん、
は
い、
あ、
毎日やっとるようなことやんか、はい、そういう意味で自分が休みで今日はどこも出てかんでもええみたいな日もあるわけやんか、伊藤部長も、
はいはいはい、
そういう日にも絶対やっとることってないの？
髪型とかひげとか毎日変えるようにしてます昨日と同じっていうのはあんまりないようにしてます。
俺も分かる気はするけど、いきなりそれを言うっていうのがもう才能やな。
何ですか。もうそう言われると、うん。
いや、分からんではないけど、
はいはい、
昨日の自分とちょっと変えるっていう。
変えるっていう、
うん。
あんまり同じことを逆にしたくないっていうルーティーンですね。
でもその同じことをしたくないっていうルーティーンっていうのは分かるわ。
ああ、そうですね。自分でこの手はないないと思いながら人から見たらあったりしますもんね。
そう。その俺は占い気にせんよって言いながら実はめっちゃ気にしとるってことやんかみたいなこと。俺だから一郎がさ、なんかものすごいそういうルーティーンを気にするっていうことを知った時に、あ、そういうの正面切って言うんやっていうのを一番びっくりしたわ。そういうことを言うっていうのが、恥ずかしいのかなって一時10代の時思っとったんやけど、一郎がそのいろいろ細かいルーティーンがこんだけあるって、例えばその昔の話なんかもわからんけど、昼間は絶対カレーとか、ある時期で言うたら絶対にピザ、マルゲリータとか、あれはちょっと、あ、そんなん言うてええんやって思ったよ。
では、いろいろなルーティーン聞かせていただきましたが、いろんなルールが個人個人であるんだなということで、再認識させていただいたお話となりました。では今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形、生しぼり。